はい、2部、やっていこうかなと思うわけなんですが、まあ、先週かな あたりの放送で、久しぶりにネタ投稿なんかを、再開してみましたよ、なんていう話を、してたのと思うんですが、まあ、とある番組に、送って読まれた、なんていう話をしてたんですけれども、まあ、その、とある番組のとあるコーナーというのが、まあ、よくありがちですけれども、読まれて、で、まあ、その週で、まあ、一番面白かったとか、一番、パーソナリティのね、ツボにハマったみたいなのにグッズがもらえるっていう、コーナー、ネタコーナーになったわけですよ。で、一週目読まれて、送り始めてね、最初読まれて、まあ、こんなもんか、と。まあ、やや受けくらいの評価をいただきまして、で、次の週も、まあ、いくつか、ちょっとがっちり送ってみたわけですよね。そしたら、まあ、パーソナリティが言ってた、今週ちょっといまいちだったなっていう中で、読まれて、いまいちだった中で、ちょっと受けたんですよ。そしたらですね、グッズもらえちゃったわけですよね。で、なんだろうな、グッズもらえちゃうとね、ガクッとやる気が下がるんだよね。あ、グッズもらえたもらえた。うん、いっかみたいな感じになっちゃって、ついうっかりあんまり今一つの週に読まれてしまって、評価を受けてしまったことで、あまりこう、爆笑はもらえなかったんだけれども、うん、なんかこう、若干やる気が下がったみたいな部分が出てきまってですね。まあ、まあいいや、頑張ってみようなんてことも思ってるわけなんですが、まあ話がガラッと変わりますけど、この前っていうか昨日、一昨日か、にちょっと夕飯、妹が家に帰ってきてるっていうのもあって、妹と母親がまあ、出かけてきますよと、母親のね、仕事終わりにちょっと二人で、出かけて、まあ夕飯食べてくるから勝手に食ってくれと。言われてですね。まあ、コンビニに行って、最近コンビニとか、前も言いましたけども、コンビニとかの安っぽいカレーが好きなんですよ。で、コンビニ行ったらカレーあったんで、ああ、カレーでいいや、カレーでいいや、と思って、カレーをね、レジに持っていくわけですか。で、まあ、そうすると当然のことで、温めますかって聞かれますよ、ね。ああ、大丈夫です、大丈夫です、と。まだ、夕飯まで時間あったし、あ、大丈夫です、って言われて。で、次に聞かれたのが、箸かスプーンをお付けしますかって言われて。あ、はい、お願いします、って言ったら、スプーンでよろしいですかって聞かれたの。カレーってさ、なかなか箸で食べる人いないじゃん。若干クレーマーみたいなことを言うけれども、箸かスプーンをお付けしますか?うん。スプーンでよろしいですか?違う。箸とスプーンどちらがよろしいですかって聞かれた。スプーンでよろしいですかだったら、はいで全然問題なかった。箸かスプーンどちらがよろしいですかって聞かれた。いや、スプーンだろうと。カレーだったらスプーンじゃないんですかっていうことで、非常に、ちょっとだけイラッときまして、まあでもこれがね、いわゆるマニュアルなんだろうなっていうことを思ってしまいまして、で、僕も一応接客業というか、をやってて、まあおそらくマニュアルっていうものはあるんでしょうけれども、僕はうやむやな感じで今の職場に入ったんですよね。友達の紹介で、友達からね、メールが来て、明日からここで働こうみたいな。えみたいな。わかったみたいな。じゃあ、とりあえず明日、ちょっと面接あるから、つって。んで、スーツとかないんだけどさ、クリーニング出してるからないんだけど、私服でいいのかな全然 OK、全然 OK。履歴書も一応持ってきて、くらいの感じで行って、で、上司にね、会って、履歴書渡したら、うん、OK。じゃあ、明日から来てもらえるみたいな感じで始まって、で、職場行ってからも、いろいろあんだよ。八大挨拶とか。いろいろ挨拶とかもあるんだけど、そういうのも一切勉強せずに、始まったもんだから、マニュアルってものを一切知らないのね。だけど、ある程度常識の範囲内で、こうこうこうした方がいいよなっていうのは分かってるんだけれども、まあ多分そのコンビニの店員とかはさ、おそらく最初に、こうした時はこう言って、こう言って、みたいなのを多分一から学ばされると思うんですよ。実際僕前、昔バイトした時にもそういうのもありましたし、電話対応とか。でもさ、マニュアルばっかりの、マニュアル人間じゃダメだな、ということを思うわけですよ。で、ふと思い出したのが、まあ僕は前行ってるスーパーの惣菜コーナーで働いてますけれども、まあ例えば試食を出してね、試食をこうやったりするわけじゃないですか。で、僕らの働いてるところじゃなくて、昔に別のスーパーとかでやってる時に、まあマネキンさんって言うんですよ。試食をやる人のことをね。マネキンさんが立ってて、で、いろいろ試食をしてるわけですよね。で、そのマネキンさんが結構若い人だったって。おばちゃんとかになるとさ、結構地域の人ともちょこちょこ来てると仲良くなってたりして、結構気軽にフランクに敬語なんかも使わずにさ、話してたりするんだけど、やっぱ若い人ってなると結構ガッチガチで敬語とかを使って喋ってる中、まあ小さいお子さんがね、試食を食べに来てるわけですよ。 そのお子さんに対してさ、ガッチガチの敬語いやいやいや、でさ、その子供に対してさ、まあ、試食食べてくれた人にはこういうことをおすすめしましょう、みたいな。まあ、多分あったんだろうね。これは何々県産の何々を使っておりまして、みたいな。の、ちっちゃな子供よ。おそらく小学校にも入ってないような子供に、説明してるわけよ。それはさ、いくらマニュアルがそう決まってるとはいえ、ないんじゃないかと。もっとさ、子供だったらね、その、しゃがんでさ、子供と目線合わせて、どう食べれるみたいな感じでさ、美味しいかなみたいな感じで行くのが普通じゃん。僕はあんまできないけれども、僕みたいなね、子供でも人見知りはっきりするような人間でも、さすがに敬語は使わないし、親御さんに、子供、お子さん大丈夫ですかみたいな。食べるみたいな感じでさ、爪楊枝差し出すみたいなさ、それくらいはできるよ。マニュアルでガッチガチに固めてさ、ほんとに子供に敬語使ってさ、商品の説明するみたいなさ。いくらなんでもそれはないわ。それでお子さんに美味しかったーっつって、じゃあちょっとお母さんとか呼んできてよみたいな感じになるのが営業じゃん。おすすめするってことじゃんと思ってさ、いろいろこうマニュアル人間。まあ今さ、いろいろこう大変なんだろうけども、そういうところ。何か問題があったらね、やばいしっていうので、わかるっちゃわかるんだけど、その時の自分もできて完璧にできてるとは言えないと思うけど、ある程度考えていかなきゃならないんじゃないかなっていうことを、思ってしまいましたよ。で、まあ、ここでね、久しぶりにメール募集というか、いつの間にかなくなってた毎週のメール募集、まあ、今週ちょっとやってみようかなと思うんですけども、マニュアル人間をテーマにですね、まあ皆さんの周りであった、こんなマニュアル人間いましたよと。まあ何も職場、あ、まあ基本は職場というか仕事してる人になってくるのかもしれませんけども、何かね、送っていただければマニュアル人間に関するエピソード。あとは、例えばうちの職場のマニュアルこんな感じになってますよとかでもいいです。例えばさ、完璧なマニュアルっていうわけじゃないんだろうけども、臨機応変にやってるのとやっぱいわゆる千葉県の夢の国みたいなとこ、テーマパークの職員で、もうそれがガチガチのさあ、マニュアル人間っていうのは多分いないと思うんだよね。ある程度臨機応変に動きましょうみたいな部分があって、お客さんを楽しませるみたいな部分があると思うんだけども、まあそういった感じですね。まあ、皆さんからもマニュアル人間に関する話題、ぜひともね、送ってきていただければなと思います。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分、@yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。というわけで、ここいらでもう一つのミニ番組、行ってみたいと思うんですが、今週、鍋級のハットトリッカーじゃねえや、ハートフルジェノサイドじゃねえや、ウィンディストリートになるわけなんですけれども、いつも鍋級に、今週のミニ番組お願いっていうと結構早めに届くんですけれども、今週鍋級送ってきてないし、メールの返信もないのよ。だから若干もしかしたらミニ番組ね、ないんじゃないかっていう不安もありながらも、とりあえず番組の振りだけは、しておきたいなと思います。というわけで、鍋級のウィンディストリートです。お聞きください。どうぞ。はい。というわけでですね、案の定、ナビキューはお休みと、いうことになりましたが、まあ、ちょっとね、ナビキューに連絡取ったところ、今週はちょっと忙しくて、収録できそうにないということで、お休みと、いうことでね、来週の方だと多分大丈夫だと思うので、ナビキューの、毎回タイトル忘れるな、ナビキューのウィンディストリートの方は来週に、なるんじゃないかなと思ってますので、来週までお待ちいただければなと。ということで、まあ、ミニ番組がなくなったので、まあ、ちょっとした雑談というか、もしようかなと思うわけなんですが、この前やってた、一番ソングショー、まあ、ナイナイの矢部さんと、ハトリアナがやってる一番ソングショー、2時間スペシャルということで見られた方、いますかね。まあ、サザンオールスターズ、まあ、矢部さんが大ファンの、サザンオールスターズが登場っていうのと、47都道府県地元アーティストランキングみたいな、のをやってて、まあ、各都道府県のゆかりのあるアーティストのアンケート結果によって、ベスト5なりベスト10を決めていこうみたいな感じですね。すべての47都道府県やってたわけですよ。でね。まあ、北海道だったら1位グレイだったりとか、神奈川だと、それこそ1位がサザンで、2位がユーズで、3位が生き物語とか、広島がすごかったですね。1位奥田民生さん、2位誰だったっけかな、忘れたけど、3位がパフュームで、4位が、2位吉川浩二だ。で、4位が布袋さんかな、 で、5位がポルノ。5位にポルノですよ。みたいなランキングだとか、まあ、鹿児島だと長渕剛さんだったりとか、長崎だと福山雅治さんだったりとかっていうね。いろんなアーティスト出身地だったり、まあ、出身地だけじゃなくて関わりのあるアーティストということで、やってまして、で、まあ、各、それぞれのね、都道府県によってはその地元で有名な人だったりとか、どこだったかな？さだまさしさんの妹さんが5位にランクイン。2位がさだまさしさんみたいな。そんなのもあったりとかね。地元アイドルみたいなのが結構、地元アイドルとか地元歌手みたいな人が結構ランキングされてたりとか、まあ全然全国的には知名度はないんだけどっていうところで結構面白いランキングになってたわけですよ。でね。まあ、東北地方の方でも結構出てて、まあ、青森だと、吉幾三さんがね、1位だったりとか、秋田、誰だっけかな、最近の人ですよね。高橋優さんだったかな、忘れたけど。で、宮城も誰かいて、みたいな。山形が、孫の人か、大泉さんだっけ、忘れちゃったけど、そんな感じで、ランキングがあるわけですよ。で、時々、出身地ではないけれども、関わりの深いっていうことでランクインしてるみたいな。場合もあるんですよね。で、それで岩手のランキングを見たわけなんですけども。まあ、ひどい。でもね、1位はね、予想できてた。アーティストだから、結局今、もしアーティストじゃなくて有名人とかスポーツ選手で取れば、岩手の上位は多分スポーツ選手で全部埋まるんだよ。うん。大谷投手、菊池投手、小笠原満男選手、畠山選手とか、その辺の、あと、まあ、芸能人入るとしたら福田萌さんとか、その辺がね、入ってくると思うんだけど、アーティストだから。歌ってる人だから。まあ、それで出てったのが、まあ、1位はね、でも、まあ、予想通りというか、もうあれですよ、母校にサインが300枚あるという、新沼謙治さん、大船渡出身ですよね。まあ、県民賞とかにもよく出てるので、ご存知の方もいるかもしれませんが、鳩。代名詞は鳩の新沼謙治さんがね、1位なわけなんですけれども、2位ね、能年玲奈さん。は？ あのさ、地元に関わりのあるアーティスト、能年さん。まあ、兵庫出身らしいんですわ。あまちゃんね。あ まちゃんの主人公だわ。メインヒロインだわ。わかるわ。アーティスト？ 能年さん、役でアイドルをやってるだけ。別に地元出身のアーティスト、地元に関係あるアーティストかって言われたら、ノーだよね。まあ、アマチュア見てないっていうのもありますけれども、はっていうところが来まして、もう、おやおやおやっていう。で、3位に千正夫さんがいるのよ。もっと上でもいいんじゃねえかって思うところなんだけども、千正夫さんがいて、で、4位が大滝詠一さんって、なんとなく聞いたことはあるんだけれども、まあ、定かじゃないんだ。で、5位ね、AKB。待って待って待って待って。AKB48。秋葉原48。何がどうなってるのかなと思って。福岡なんかだと、博多がね、誰か、ものすげえ有名なアーティストたちを抑えて1位になってるわけです。すげえなーと思って見てて、で、愛知だと SKE が1位になったりする。AKB48 が岩手で1位。はい？って思って。で、確かね、どこだっけかな？鹿児島だかで、柏木さん出身地かな？で、ランクインしてたりとか、大分で指原さんが1位に、大分出身だから1位になってるみたいな。わかるんだよ。じゃあ岩手だったら、なんだっけ、岩手出身の子一人いたよね。名前ももう忘れちゃいましたけども、声優。中谷、さやか、中谷あすか。わかんない。なんかそんな人。もう AKB 辞めて声優の方の勉強してるっていう人がいますけども。あの人だったらわかるんだ。岩手出身で AKB でっていうので。それでそうじゃない？ AKB48 が入ってる。理由見たらさ、復興支援ライブで、岩手によく訪れているから。違うくね？ 地元アーティストじゃ絶対ないよな。ひどいなーっていうことをね、思って見てしまいまして。なんだろうな、岩手もうちょっとこう、有名アーティスト出てもいいんじゃないかなって思ってたんだけど、僕もね、頭の中で考えてみたわけ。岩手の地元アーティスト誰かいるかなって思って。で、さっきも言ったように、地方だけで、全国的には全然有名じゃないけど、地方の中で有名な歌手とかアイドルグループあったりするわけじゃん。いるかなと思った。浮かんだのがさ、もうこのラジオでも散々話題っていうか、ネタじゃない。ネタって言っちゃ悪いね。 話題にしましたけども、ラブユアーズっていう 鍋球大歓喜の大ファンだったラブユアーズっていうね、アイドルグループがあったわけなんですけども、まああったっていう段階でもう亡くなってるんでね。いつ亡くなったのかもわかりませんけども。まああったわけで、入ってもよかったんじゃないかなっていう、もう絶対忘れませんもんね。この話するの何回目かわかりませんけれども、岩手県盛岡に川徳デパートっていうのがあってね、結構高級デパートなんですよ。まあ誰もが、盛岡市民なら誰もが訪れたことがある、デパートなんですけれども、まあそちらのデパートの1階のですね、入り口のところにちょっとした小スペースみたいなのがあって、そこでですね、特設ステージを組んで、ライブをやってるのを見に行ったことが、鍋球と2人で見に行ったことがあるんですけどもね。まあ、正式なタイトルは覚えてませんよ。だけど、まあ、大体こんな感じですよね。FM 岩手プレゼンツ、ラブユアーズ、オフエアライブ。オフエア？ 初めてその場で聞いたもんね。オフエアライブっていうの。それ以来聞いたこともないんだけども、オンエアしませんよ。この場だけですよ。っていう。じゃあ、オフエアってつけなくてよかったんじゃないかなっていう。ライブでよかったんじゃないかなっていうことを思ったりもした、ライブ。で、まあ、さらに内容も驚愕。同じ曲を3曲歌うっていう。3回歌うっていう。まあ、持ち歌が1曲しかなかったっていう致命的な欠陥があったわけなんですけれども、にしたってね、オープニングで歌って、間なんか別の挟んだんだっけかな。なんか挟んで、じゃあ、これで最後の曲になります。〇〇ですって言って、もう一回最初に歌った曲歌って、下がってって、なんか無理やりアンコールを起こって、戻ってきたらまた同じ曲歌うっていう。4曲中3曲同じ歌っていう、びっくりな、ライブがありまして、まあ、僕今まで、まあ、ユズのライブはもちろん、ユズもね、日産スタジアムまで行ったこともありますよ。で、ユズライブあって、あとは松浦亜弥さんのライブも行ったことあるし、まあ、声優さんのライブもそうだし、あと、小岩井ロックフェスみたいな。ロックファームか、小岩井ロックファーム。まあ、あれですよね、チャゲ&アスカさんだったりとか、ビギンさんだったりとかさ、スターダストレビューさんとか、すごいアーティストのライブ、たくさん見ました。けれども、まあ、ラブユアーズのライブが一番僕の中では印象に残ってるっていうのはあるんですけど。まあ、ラブユアーズ入ってもよかったんじゃないかな、なんてことを思いますが。まあね、本当に、岩手出身のアーティスト、もっと出てきてほしいなっていうことを思いますし、で、そこで期待してるのが、北上ね、カフェメイドールだったと思うんですけども、メイド喫茶ができて、それが今度ですね、盛岡にも進出してきまして、盛岡にも、なんと、ステージがあるメイド喫茶ができましてですね、まあ、北上に、この前、北松くんと、ヌタさんともう一人、みんなで行った時にですね、盛岡にもできるよっていう劇場付きっていうのを見てたんで、そしたらこの前オープンしたらしくてですね、おー、ついにオープンしたかと。で、ブログもスタートしてたんですね。見に行ったんですよね。はっきり言っちゃっていいか。ブッサイクだった。もう、一部かもしれない。じゃあ、写真写りが悪かっただけだ。きっと、写真写りが悪かっただけなんだと思うんだけれども、まあ、よくなかったなーっていう感じで。まあ、どうやらですね、劇場もついてるだけあって、まあ、メイド喫茶であり、アイドルを育てていこうと、ああいうことらしいのでですね、ぜひとも期待したいなって思ってます。多分、おそらく訪れることはないだろうなとは思いつつですね。まあ、頑張ってねー。頑張ってねーって。うん、本当に。一生懸命やってればいいことあるよーっていうことに思ってますね。いつか来てくんねえかな、ラジオ投入にゲスト。頑張ってメイド喫茶変えようか。やって、これちょっとラジオやってるんですけど、ゲスト来てくれないっすかねみたいな。やりたいくらいですけどね。まあそんなわけで、まあ一番総務省の話なんて、珍しくテレビの話なんてさせていただきました。というわけで、ここらでもエンディングの方行ってしまいたいと思います。ミニ番組の方は来週お楽しみということで、この番組ではメール募集しております。各コーナー、各ミニ番組やって、不調た、そしてメールテーマとしてね、マニュアル人間ということを募集しましたので、ぜひともメール送ってきてください。メールの方、投稿フォーム、もしくは徒歩2分、アットマーク、yahoo.co.jp の方までよろしくお願いします。そして、柏木はじめですね。まあ、僕他、サクさんもそうですし、みんなミクシーなり、ツイッターなりをやってたりもするので、北松くんとヌタさんはツイッターはやってないのかな、わからないけれども、まあ、フェイスブックはやってるみたいですけどね。まあ、本名ですけども。探せるなら探してみるよっていうところですが、まあ、ミクシーなんかもやってますので、皆さんよろしければ見ていただいてですね。最近私、ツイッターフォローしていただくこと、多くなってるんですが、あれですね。なかなかこう、僕、フォローを返すしはするんですけれども、なかなかこう、返信とか、やりとりっていうのをしなかったりとか、 ツイッター見るのが1日に1回あるかないかっていう状況なので、返信が遅くなったりとかね、することもありますけれども、ちゃんと見てますので、もしよろしかったらフォローなり、なんなり前向き申請なりしていただければなと。ただ、プロフィールの欄に、例えば B 歳とか、いう文字が入ってれば、フォローし返すんですけども、ない場合は、ふざけてると思って なんかね、お遊びで、ただフォロワー増やしたいだけなんだろうなと思って、フォローの開始はしませんので、まあ、ラジオ等2分聞いてますよみたいなコメント、メッセージ一言もらえるとね、非常に喜びます。よろしくお願いしますということでございます。で、次回、収録更新なんですが、金曜日、休みになってるはずなので、金曜日あたりに収録しようかなと思ってます。まあ、ちょっとね、お盆、ということでお墓参りに行く可能性もあるんですが、てか行くんですけれども、まあ、収録の方にはそんなに時間取られないので大丈夫かなと思ってますので、金曜日までに、メールなんか送っていただければなと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。皆さん、暑さに気をつけてですね、暑さと突然の豪雨に気をつけていただいて、お盆休みある方は、ゆっくり楽しんでいただければなと思います。というわけで、お送りしたのは柏木夏目でした。